おはようございます。高原豪一郎です。さて、明日は桃の節句、ひな祭りの日ですね。ひな祭りといえば、定番のように歌われる童謡が楽しいひな祭りという歌です。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人囃子の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。お内裏様とおひな様、二人並んですまし顔。お嫁にいらした姉様に、よく似た感情の白い顔。という曲です。ところで、お嫁にいらしたのいらしたという言葉は、日本語では、来たの尊敬語でもあるし、行ったの尊敬語でもあるんですね。お嫁に来てくださったとも取れますし、お嫁に行かれたとも取れるんですね。どちらなんでしょう。実は、後者なんです。この詩を作ったのは、佐藤八郎という詩人です。小さい秋見つけたで有名ですね。彼は奥さんと離婚しました。そして残された子供、女の子二人、男の子三人を全員引き取ります。上の女の子がまだ小学生ぐらいの時ですね。みんなお母さんのことが恋しくて恋しくて仕方がない年頃でした。でも自分たちの都合で離婚してしまった。だから子供たちに寂しい思いをさせてしまったんです。なんとか埋め合わせをしたいと考えた佐藤八郎は、思い切って高価なひな人形を買い求めます。荷物が届いて開封された時、子供たちは興奮し、それはそれは喜んだんですね。そして喜んで楽しいひな祭りをするのですが、よくよく見ると、それはひな人形を使ったお母さんごっこだったのです。子供たちがこんなにも熱中して人形に感情を込めて話しかけたり大切にしたりしたのは、そこに今はいない母親の面影を投影していたからなんですね。そしてこの子供たちの気持ちが八郎にも痛いほどよくわかったのです。実は佐藤八郎にはまだ幼かった時、4歳年上のお姉さんがいました。とても賢い、ウリザネ顔の美しいお姉さんであったそうです。このお姉さんが八郎に詩を書くということを教え、また文学の楽しさに目を開かせ、ピアノを伝授し、そして強く生きるということを教えてくれたんですね。彼女は佐藤八郎にとって自慢の姉さんだったのです。そのお姉さんに、ある時、縁談が舞い込みます。そうして、トントン拍子に話が進んで、結婚が決まるんですね。本当は、喜ぶべき、めでたいことです。しかし、少年八郎の心は複雑でした。何か自分の宝物、大切なものを、もぎり取られていくような気がしたのです。こんな結婚なくなったらいいのに、とさえ思えてくるんですね。ところが、式が近づいてくるそのうちに、お姉さんの体調が急に崩れていくのです。医者にかかると、なんと、肺結核にかかってたのです。この病気は、当時、死の伝染病として恐れられておりました。当然のように先方から、結婚取りやめの通知がやってきます。お姉さんはそれからほどなくして亡くなります。まだ18歳だったそうです。八郎は多感な少年でした。お姉さんの身の上にこんな不幸なことが起こったのは、自分が結婚なんかなくなってしまえと思ったからではないか。そのように自分を責めます。そしてこのことは彼の生涯に忘れられない記憶となって残ったようです。やがて彼が子供たちに買い与えたひな人形に一人姉そっくりの感女がいたと言います。売り種顔の白い顔。このお姉さんは この世ではお嫁に行く前に死んでしまった。だけど彼はそれを若くして天に嫁いだと解釈したのです。高貴な天に嫁いでいくので、身内とはいえ、いらしたという尊敬語を使い、お嫁にいらした姉様によく似た感情の白い顔と歌ったのです。子供たちは人形に母の面影を見て思い入れのある遊びをし、そして父親は人形に今は亡き姉さんの面影を見て、この物言わぬ人形を慈しみ眺めて、このひな人形が届いた日に作った詩なんですね。ひな人形はこの親子たちにとって、大切な人の身代わりであったために、とても大事にされたのです。さて、聖書の中に、ピリモンへの手紙という箇所があります。そこにこのように書いています。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。この手紙を書いたパウロという人物は、信仰のゆえにローマの牢屋に投獄されておりました。そして同じ牢に入れられていた者の中に、主人の元から逃亡してきた奴隷、オネシモという人物がいたのです。パウロは獄中であろうと、外であろうと、いつでもキリストの福音を述べ伝えたんですね。このオネシモにも、罪からの救い、死の裁きからの救いを語り、そしてオネシモはイエスキリストを信じ、クリスチャンとなったのです。しかし、オネシモには懸念していることがありました。それは自分が裏切った主人の前にどのように謝ったらいいかわからなかったんです。当時逃亡奴隷は死刑にされても当然だったのです。さて、このオネシモの主人、ピレモンという人なんですが、この人物はパウロの友人だったんですね。彼もまたクリスチャンだったんです。そこでパウロはオネシモを取りなす手紙を書いたのです。彼はどのように言ったでしょう。このオネシモの罪を許してやってくれと願ったのでしょうか。このオネシモの過去を一切問わずに罰を加えないでやってほしいと言ったんでしょうか。いや、それ以上のことを主人に要求したんですね。パウロはこう言ったんです。もしあなたが私を親友だと思うなら、私を迎えるように迎えてやってくれ。ただ、罪許された奴隷として迎えるのではなく、あなたの大事な友として、宝物のようにして迎えてくれ。私だと思って受け入れてやってくれ。私の身代わりと思って接してやってほしいと懇願したのです。パウロがこのようなことをしたいと思ったのは、実はパウロ自身も、神から同じような取り扱いを受けたからです。誠の神様に対して罪を犯したパウロのために、キリストは十字架にかかり、ご自分の命を代償として払ってくださり、そして私たちの過去、現在、未来の一切の罪をすべて帳消しにしてくださったのです。そればかりか。キリストは神に祈ってくださいました。私は彼らと共にあり、彼らは私のうちにあるのです。どうぞ私を受け入れるように、キリストを信ずる者を受け入れてくださいと願ってくださったのです。イエス・キリストによってもたらされる恵みは、ただ罪を許された、かろうじて地獄に行かなくてもよくなったというだけではないのです。裁きに合わないというだけでも永遠に感謝すべきことだと思います。しかし、キリストがくださる救いとは、神がキリストご自身を受け入れているようにあなたを受け入れてくださるという救いなのです。神がキリストを喜ぶようにあなたを喜ばれるものとすると言うんです。 どうぞあなたのために十字架に死に、死より蘇ったイエス・キリストを信じてください。